笠谷浩二です。
中澤正友です。
5月の頭ぐらいに、僕が、まあ、マネージャー業ディレクター業をやってるルナファクトリーが、
はいはいはい、
渋谷にオフィスを構えたんですよ。
ほう。
で、まあ、渋谷もよくライブとかでは行ってたんだけど、会社に通う感じで渋谷に行くのは、サラリーマン時代ぶりで、サラリーマン3年間のサラリーマン生活の半分くらいは渋谷オフィスだったから、いやー懐かしいなーなんて思いながらさ、渋谷あたりは歩いてるわけよ。まあ渋谷って渋谷よね。ま
あ、
結局道玄坂の上の方なわけ。
はい、ああ、
道玄坂登り切ったぐらいのとこなんだけど、僕はね、道玄坂を登るのがまあ好きなんですよ。なんかこう、渋谷を歩いてるって感じがするから。
あのあたりはね。そう。そうね。
だけど、まあ、基本的には平日でももう、日中から人が多くて、
まあそうね。
結構ざわざわして、休日とか、まあ平日の夕方以降もそうなんだけど、もうざわざわしてて。
平日のお昼に何しに渋谷へ？
結構ね、まあお仕事の人も多いみたいな、ね。
まあね、
うん。まあ人が多い、で、当たる当たる人に。
当たるんだ。
当たる。
へ、
まあ特に観光の人とかも多いから、わーって歩いてて目の前であっとかって止まるわけよ。で僕はあーっつって当たりそうになって、避けるみたいな、まあ渋谷だなって思って。僕最近ここ何年かは、まあ、慣れ親しんだ池袋あたりで遊ぶとか、ホームグラウンドを池袋あたりにしてたから、やっぱ渋谷だなって思って。
お
やっぱ渋谷ですよ。渋谷はね、渋谷だな。
そう、よくわかんないんだけど。
もう広がりはこれ以上ないけど、
渋谷に対してあんまり馴染みがないか
でしょ。
そもそも
そうで、結局さ、僕もこの前引っ越しまして、で生活圏が、まあ、それこそ慣れ親しんだ池袋からまた離れたわけですよ。
はいはいはい。
でも慣れ親しまない街での暮らしをね、この5月に始めまして、まあ電車がもううろうろすること。
お
乗ってた路線も変わっちゃったから、もうどっちに向かうと帰れるのみたいな。毎回こう電車の行き先表示を確認する。も
う
ただでさえ僕そういうところ不安だからさ、方向音痴に自信があるから、だいたいこういつも乗ってる電車でも行き先表示とかよく見るんだけど、もうね、行き先表示を見すぎて一本乗り過ごしちゃうぐらいも電車が不安。合ってるの？これ合ってる？みたいな。
あ、
山手線ぐらいはっきりしてるといいんだけど、
まあね、
なんかもうちょっとよくわからない。そうそう、快速だか確定だかみたいなのとかさ、もうどれ止まんのとかつって、なんか毎日すごい疲れる。
冒険だね。
本当、慣れ親しまない街での生活を始めると、すごい疲れる。でももう先日ポッドキャストでも話したように、僕はこの街で新しい人間関係とあわよくば愛する人を見つけて、
お、それ
これから人生変えていくつもりだからさ。
そんな話して、
そう、だから今この疲れ疲労もね、まあ、楽しみながらやっていきたいと思ってますよ。この春新生活を始めた方もぜひ一緒に疲れながら頑張っていきたいと思います。
時々癒してね。
ですね、ここでいつも通りの会話をしながら、僕らがいますので、
始めよう。
始めてまいりたいと思います。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。前に住んでた部屋よりだいぶ狭い部屋に引っ越しました。東京って世知がれえな。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。引っ越してきた時よりもだんだん部屋が狭くなってきている気がします。 モノステロ中澤正智です。
あるあるあるある。まあ暮らしているとね、暮らしていると仕方ないところあるよね。
うん、この番組は中澤正智と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
でまあ日常の中の話なんだけどね。
うんうん。
僕はライブ、アイドルのライブにマネージャー、ディレクターとしてこういうことが、まあ生活の多くを占めているわけですよ。
うんうんうん、
で、ちょっとこの前、
うん、
久々に、
うん、
いつもより、結構そわそわするライブの日があった。
ほん。
まあまあシチュエーション的にね、うん、いつもやっている段取りとは少し違って、
うん、
ライブ本番を迎えるっていう日だったから、ドキドキして。大丈夫かなって。いやいや、ステージ上はもう彼女たちに任せるわけだから大丈夫だと思うんだけど、なんかこう大丈夫かなってずっとこうドキドキしちゃって、胸がキューってなってきて、もうこうなんかまるで僕が自分自身がステージに上がるみたいに緊張してるなーなんて思いながら、あードキドキする、胸がキューっとするっていうことを感じてたら、恋かなって思っちゃって、
なるほどな、
うん、まあまあ俗に言う吊り橋効果に似た感じだけどさ、うん、もう僕にとってはふと気づいたわけよ、
ときめきになっちゃった、
そう緊張のドキドキが、うん、なんかこうドキドキして胸がキューってなって、なんか朝から何も食べてないのにお腹空いてないみたいなさ、キューってなっちゃう感じってなんか恋に似ているみたいな、
思春期か、
うん、僕はもう永年思春期だから、
うん、幸せだな、
そうだよ、うん、でもうドキドキドキドキして、うん、これって恋に似てるって思ってから、
うん、
僕はふと帰り見たの、
お
恋ってさ、
うん、
まあもうドキドキして苦しいぐらいになるんだけど、なんだかいいものじゃん、
うんうんうん、
気持ちいい苦しさ、ドキドキ、人を愛することのこうドキドキして、うん、まあある意味興奮だよね、
うんうん、
止められない、この体がもう反応しちゃうぐらい止められない思い、
うんうんうん、
みたいな、
うん、
その恋の胸の痛みと似ているステージ、
うん、
だから僕ステージに立つことに魅了されちゃったのかなと思って。
ああ、なるほどね。
なんか、
うん、
この感覚、もしかしたらもう、ステージに立ち始めてから10年以上経ってるんだけど、
うん、
そういうとこあんのかもってふと思ったんだよ。
なるほどね。
思いをさ、
うん、
だ結局、うまくいくかどうかわからない。でも、好きなんだと。この思いを、うまく表現したい、伝えたいとかっていうのが、うんうん、こうドキドキを増していくわけじゃん、緊張、うん、でそわそわそわそわっつって、うん、まあ、それこそ告白する前のドキドキだよね、うん、うまくいくかな、ちゃんと聞いてくれるかな、伝わるかな、うんうん、みたいのがステージに立つ時とほとんど同じなのかもしれないと思
って
、僕はもうステージに立つたびに恋をしているのかもしれない、
うん、
だから僕ステージに立つとき、どれだけ練習しててどれだけ自信持ってても緊張はするし、うん、やっぱり結構お客さんが受けるとちょっと顔赤くなっちゃうぐらい、なんかこう照れっていうか、
はいはいはいはい、
なんかこうもうそう赤面癖もあるわけですよ、
うんうん、
もうまるで恋よね、
うんうんうんうん、なるほどね、うん
うん、だから恋をするようにステージに立ってる、うん、そんな僕に31春気づいた
そう、だいぶこじらせた恋だね、
うんうん、でもこういう考え方していくとなんか僕超幸せそうじゃない、
まあね、ずっと恋できてるってことか、
そう
な、ときめきがあるってことか、
そう、
うん、
リアルな方の、異性とのイチャつきドキドキの恋の方はここ最近本当に全然してないくせに、でもこのバーチャルリアリティだ。もはや、
うん、
二次元、
バーチャルときめきや、
二次元ではない方向の疑似体験を、
うん、
僕はもうしているに等しい。
はいはいはいはい、はい。
似合いイコール恋、
うん、
みたいのがあるから。
似合いイコール恋ってなんかいいタイトルだね。
ちょっとありそうだね。
ちょっとありそうだね。
だからもうそんな感じだったら僕、 恋ができなければステージに立てばいいじゃないみたいな感じで、もうちょっとこれから楽しいエンターテイナー生活ができるのかもしれないと。
なるほどね。
あー恋してーなー、夏ぐらいにイベントやるか。
ちょっとでもなんかいいかもね、溜め込むよりかはいいかもしれない。
そう、
なんかもうずっとうわー恋したい恋したいって言ってるよりかは、うん、あー恋したいよし今このエネルギーのまんまステージやろうっていう。でもなんかほらやっぱこう演技する役者のやる演技とかって、うん、やっぱり大体何かしらの発散が含まれてると思うんだよね。
あ、そうそう、結局だからそのときめき、うん、思いのドキドキ苦しさの次に、うん、やっぱり出す快楽っていうのが生まれてくるわけじゃん、うん、
あるにはあるね、
どっちも、
うん、
だからやっぱりニアリーイコールそして愛なわけよ。
なるほどね。
ドキドキ苦しい、もう溜め込んでくる思いがあって、それが実った後の出す気持ちよさよね、つな、うんうん、がって一つになった時のものすごい快楽っていうのがあるってことだよ。で逆に言おうよ、
はいはい、
もう恋も愛も表現活動であり、あなたという人生のワンステージよ。
あー、まあ経験とかとしてね、捉えられるしね。
そう、
うん、
だドラマもあるわけよ。うまくいく時もあるし、うまくいかない時もあるよ、
うん、
それもステージ、まるでステージよ、
うん、
その一回一回が生ものであり、うん、うまくいかないくてももうどうしようもない時もある、うん、で失敗して苦しいっつってもう相当へこむ時もある、う
ん、一回ちゃんとカーテンコールをで閉めなきゃいけないとかね。
そう、う
ん、
でも終わった後にやっぱりまたしたいと思う、
ね、
もう魅了されてるその思い、
うんうん、
それは恋心ニアリーイコールステージよ。
なるほど。
そう思ったら、
うん、
もう恋をしているみんなも表現者だよ。
まあね、まあね、その恋を伝えるかどうか、うん、秘めたままにするのもある種の表現だし、
そう、あなたのステージを、
うん、
全力で出し切ってみようよっていうことで。
なるほどね。
そう、
ただ俺
え
舞台の上で緊張したくない。
いやいや、
緊張やだ。
緊張したいか緊張したくないかじゃないんだよ。緊張しちゃうじゃんって話だよ。
いやでもあのね、変な緊張しなくなったよ。
ああ、いや、うん、いいのいいの、変な緊張しなくていいよ、
うん、
それはいいよ。それだってさ、
何かこう
何人もともやってれば大体何度も何度もやってれば
なんだその言い方、うん、そうね、
うん、
恋をね、
またはステージをね、
ステージをね、
やって何度も何度もやってれば、
うん、
それはもちろん慣れてくるし、うん、それこそ変な緊張はせずに、だそれこそ何度もやってる時の気持ちをね、さ、だ変な緊張はしないじゃん。初めてだからうまくいくかなとかっていう緊張は何度もやってればしないじゃん。でもやっぱり燃え上がる恋からの行為、
はいはい、
恋からの行為はドキドキはするじゃん。緊張はしないけど、
なんて言えばいいんだろうな、
そこはもう黙ってイエスだよ。
いや、まあ、言いたいことは分かるよ、言いたいことは分かるよ。
そうそう、だからステージに立つのも、うん、恋をするのも結局初めてだったり慣れてなかったりすると超緊張をしてドキドキするけど、
まあね、さすがにしたよ初めては。そう、初めての時は
それこそさ、
うん、
ステージも慣れないシチュエーションにぶち当たる時がある。
アクシデントとかね。
まあ、まあ、いやいや、まあシチュエーションから言うとさ、こう劇場で芝居ステージ、
はいはいはい、
演技をしていた人が、
うん、
たまにオープンステージのフリーライブとかに立つと、やったことはあることをやるんだけどシチュエーションが全然違うからやっぱり別の緊張する。
違うわ、俺初めてヒーローショーやった時めっちゃ緊張した
もん。そうそうそう。で同じように恋も、例えば同年代の人と恋をしてきた人は、
うん、
同年代の人と付き合うことも知ってるから次からはあんまり緊張しないけど、特別年下の人と付き合うこと、まあ、特別年下の人を好きになった場合、
はいはい、
どうしたらいいだろうからまた新しく始まるわけです。
なるほどね、確かに、ね、
だからやっぱりもうイコールステージイコール恋ですよ。
確かにそうな。
そうで、そのドキドキを 楽しめるようになったら大人よね。
そうね。
なんか中澤さんの今言ったように、うん、変な緊張はしなくなったけど、ドキドキはしようやっぱり、
うん、そう、ドキドキはするね、いつも。というかもうどちらかというとドキドキさせる方だから、
うん、
見てもらう方だから、
うん
うん、
いやでも、あ、そうか、あ、それで言うともう中澤さんはある意味、
うん、
自分がドキドキしてステージに立つ、またはドキドキして恋をするのを凌駕して、うん、多くの人にステージに入ってもらう、
あ、
またはもう多くの人に恋をさせるぐらいの、
そうね、
そういう次のステップに行ったんだね。
それをうまくやれるか楽しくやれるかっていう点での、なんだろうな、ドキドキっていうよりかは、
うん、
何をしようか、
そうだね、
っていうところ
に、やっぱりそう、うん、うまくやれるかとかっていうよりも、うん、何をしようかって、うんうんうん、やっぱ回数を重ねることになってくるよね。
そうそうそう、俺はまたね、
うん、
楽しいしね、
うん、
え、なんか、
いや僕、いや
今ちょ
っと、変なことは言ってない、
今走ってる道ちょっとこう今なんかいろんな意味でこう二車線の真ん中走ってる感じだよね。
そうそう。僕はこういうのが大好きだよ。あれって思ったまま進んでいく。進んでる方向は間違ってない
よ、ね。間違ってないんだけど、今完全に二車線乗っかってるよね。
そうそうそう、あれ違う道も走ったみたいな。う
ん、どっなんか、多分片車線か、車来たら危ないよね。何の話してんだって感じになってるけど、
でも全然、
この例えも。
スレスレで通り抜けたから。
OK、
うん。そうだ、そういうドキドキとかを改めて考えたこの春でしたよ。
今ドキドキするわ。
まあそれこそね、恋心とかについて考えちゃうのも春よね。
そうね、
なんかやっぱ
もう初夏だけどね、すっかり。
で今回ドラマの中でも春ってありましたっけみたいなことを言ったけど、
はい、
でも、ね、まあ、結局この気持ちとしては今春を感じてますよ。
お、
春が来て、
まあ、新しい生活だもんね、
うん
うん
うん、もう
場所が変わって
すっげえ苦しくて、たまに吐きそうになることもあるけど、ドキドキしすぎて、うん、本当に心臓が口から出ちゃうのぐらい、
あるな、
ドキンドキンドキン、おえみたいになりそうな時もあるんだけど、あるある、うん、でも、まあ、これも楽しんでいきたいなってラジオでは言える。
そうだね、もう楽しめるようになるまで頑張らないとね。
そう、もう現実では変な汗かきまくりだけど、
ああ、
うん、そんなわけで、うん、今回も春を感じながらお送りしております。それでは一旦お知らせです。
中澤正友です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤正友的ヒロイックな視点から書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでください。中澤正友でした。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。なんか今日僕イントネーションおかしかったな、
うん、
まあいいかな、
まあまあ、そういう回もある、
うん、
あのね、今とあるアプリゲームにハマっているというか、
うん、
出演しておりまして、
エロいやつ、エロいやつ、
エロくはないかな、
エロくはないか、
でも一部分エロいかもしれないな、
あ、まあ、ある意味ドキドキはあるよね。
そうそう、ドキドキはあるよ、うん、ドキドキある、あのね、夢王国と眠れる100人の王子様という作品がありまして、
うん、
これはパズルアプリゲームのアドベンチャーになってるんですけれども、
うんうんうん、
これが、まあまあまあまあ、最近ではよくあるパズルゲームの中でも、
うん、
こう、スマホ、Android と iPhone 両方とも今リリースされてるんですけれども、
うん、
指でなぞることによって、色のつながった、
うん、
玉を消して連鎖を起こして、
うん、
遊ぶゲームになるんですけれども、
うんうんうん、
これ結構僕その初めて見たら楽しくって、
知ってる、
うん、
もう中澤さんがねなんかスコアばっかりツイッターで自慢するからね。
でも
ね
あれもね、 1チームだけなんですよ。このゲーム、属性という概念がありまして、まず3つの属性、ジェントル、パッション、クールというのがありまして、これがそれぞれ、緑、赤、青と色が割り振られてるんですよ。でもこのジェントル、パッション、クールっていうのが何なのかっていうと、王子様の性格というか、属性というか、そういう見た目であったりとか内面であったりとかっていうところにその属性付けがされてるわけですよ。
まあそうだね、パズルアクション、パズルアドベンチャー、パズル RPG 系はだいたいこうキャラクターにそういうのがあるよね。
あるんですよ。でそれでまあそれがじゃんけんの要素になってて、さっき言った順番にそれぞれの属性に対して効果がある。
ああはいはいはい。
そしてもう2つあるんですよ。その2つっていうのがキュートと、その反対といえばセクシー。
ああ、
この2つがあるんです、
まあ、エロティックって言うかと思ったけど
エロティックだとちょっとオーバー15な方向に行きそうだから、
審査に引っかかっちゃうかもしれない。
セクシーなんですよ。でこれが、紫と黄色の属性になっておりまして、でこの紫と黄色はそれぞれがお互いに、効果がある、でも、先ほど話した赤緑青には、効果は及ばない、
なんか別枠としてあるわけだ
ね。そうそう、別枠としてある、そういう5つの属性で遊べるパズルゲームになっております。でその中でストーリーモードというのがあったり、あと、定期的に、公式さんから、出されるイベント、
ああるね、
クエストっていうのがあったりして、その中で新しいキャラクターと出会ったりするんですけれども、タイトルの通り、出演する
100人のおじさまがいるんでしょ。
違う、おじさまはうち10人ぐらいだよ。
昭和みたいなこと言っちゃう。
まあ、その、王子様がいますよ。王子様が、冒険に出て、問題を解決していくっていうゲーム。あと、ときめきラブストーリーがあるっていうゲーム。
主観はお姫様なの？
はい、そうです。主観は、女性の主人公。
ああ、じゃあ僕できないわ。
あ、そう？
僕ほら、ゴリゴリの男だからさ。
ああ、ゴリゴリの男って。
ゴリゴリの。
ゴリラなの？
違う、違うけど、ゴリラ並み。何どういう意味？どういう意味？
なんだろうね。
今のどういう意味？
なんだろうね。
誰か教えて。今のはどういう意味なの？
まあでもね、これがね、いろんなキャラクターがいるんですけれどもね、キュート属性のキャラクターが、割と、すごい、見た目、これ女の子じゃねえかっていうキャラクターがいたりして。
はいはいはい。
で、声もね、小林優さんっていう、方が演じられていたりとかもするし、あと村瀬くんっていうね、ハイキューという作品では、主人公をやってるんですけれども、ガチャマンクラウズでは女装した少年の役をやってるんですよね。で、まあそれぐらいすごい高い声を作れる子がいて、女の子かみたいな感じの芝居をする子なんですよ。なんで、
ちょっと。でも王子様なわけでしょ？
まあ男の子ですよね。
で、主観がお姫様なわけでしょ？やっぱ僕は、だってゴリゴリの男だから、移入できないじゃん。
いやでも別に、
やっぱ入れないじゃん。
いや、あ、でも僕は楽しんでるよ。
なんでな、あ、まあでも、中澤さんはゴリゴリっていうよりはソフトな男だから。
まあね。
まあね。
そっち方向じゃない。だからパズルゲームとして、なかなか爽快感があって面白いんですよ。
もう一つは、僕がゴリゴリの男の件があって、さらにもう一つは、その夢100さ、リリース結構前じゃん。
そうね。リリースし始めは3月かな、
今からって入りづらくない？
いや全然そんなことないんですよ。
そうなの？
むしろ今から入った方がいい。
お、何それ、どういうこと？
スタートダッシュキャンペーンっていうのは、もうすでに iPhone 版も Android 版も終わったんですけど、
そうそう、だからなんかそこで逃しちゃった感がある。
でもね、ゲームとしての難易度は決して高くないんで、 で、イベントも、都度、発信しておりますし、
うんうん、
まあ、細かいことはイベント、いやいや、公式の方に、うんうん、問い合わせをしてほしいんですけれども、うんうん、実は復活イベントとかもあったりするんですよ。
おー。
その、リリースし始めの時にやっていたイベントをもう一回、みたいな。
ああ。
っていうのもあったりするんで、ゲットできるチャンスは、またあるかもしれない。
あーはーは
ー。イベントのキャラクターを。
あーはーはー。
うん。
じゃあ今からでも大丈夫ってこと
だね。今からでも大丈夫です。
あ、ちなみにね、僕、スクールガールズストライ、スクールガールストライカーズっていう。
あるね。
アプリ。あれでも女の子ばっかり見ているのはずっとやってる。
ああ、まあ、そこは好みなんだろうな。
あれはパズルっていうよりは戦略アクションみたいなやつだから。まあ本当、ただ画面をポチポチ押していくだけで基本的には進むからさ。うんうんう
ん、なるほどね。
で、あと、スクエニっていうこともあってね。はいはい、ストーリーが超面白くて。
あー、なるほどね。
あ、次、もう大体何かをクリアするとストーリーが出て、うん、で、to be continued で終わるわけですよ。もうずっと、あー、もう終わりまで見たいって思ってずっと
やる。あー、終わりまでも結構時間かかるべ。
そう。なかなかね、うわ、物語に展開があったと思ったら、まだ進まないっていう。
なんか、まあ、ちょっと懐かしい感覚なんだけどさ、
うん、
ドラゴンボールをさ、
あ、
アニメでずっと見てる時にさ、
わかるわかる。
ほら、漫画を読んでる子はさ、
うん、
一応こうなるってのわかってるじゃん。
うんうんうん、
で、その漫画の展開を知ってるとさ、それでもアニメとか見てるとさ、
うん、
アニメのさ、いつになったら、ご飯はスーパーサイヤ人なんのかな、うん、とかね、うん、いつになったら、たらベジータはセルにボコボコにされて絶望するのかなとかね、
うんうん
うん、なんかね、
そう、こう
長い期間を感じるわけじゃん、
うん、
なんかこう見始めて、あ、ようやくこれで、ま、先に進むかなと思ったら、カエルになったギニューがまた入れ替わろうとして画策しようとしたりとか、うん、ピッコロが運転免許を取る話が入ったりとか、
うん、
悟空が、
ね、もうその話いいか。
まあ、とにかく、
はい、
まあ、夢王国という眠れる100人の王子様というゲームにね、出演しておりまして、僕はパッション赤の属性の日陰役で出演しております、
うん
うん、こちらはなんとガチャじゃないと、課金ガチャじゃないと手に入りません、もしくは、いろんな王子様と出会ってストーリーを進めて、物語の進行に必要なアイテムをたくさん貯めたらできるガチャ、
う
ん、はい、課金だけじゃなくてそのアイテムを貯めればできるガチャがあるので、
うん、
頑張って貯めて、もしも僕のキャラクターが欲しい方は頑張ってほしいですし、
うん、
まあ、そうじゃなくてもいろんな王子様がいますので、
うん、
ドキドキなお好みのキャラクターでと出会って、楽しくゲームをしてもらえたらと思います、
うん
うん、
いろんなところに気を使っていい告知ができたね、
はい、
今からでも間に合うらしいので、ぜひ興味があったらインストールして遊んでみてください。
ください。
さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は6月1日月曜日ですね。もう6月が来るんだね。
うわ、
あと5月31日にはおまけ配信もありますので、どうぞお楽しみに。
すげえ、もう半年になるんだ1年。このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
初めて携帯電話でダウンロードしたゲームアプリは、仮面ライダーでした、中澤雅智と、
今でいうガラケーフィーチャーフォンで超熱中したアプリゲームはテトリスでした、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。
またお会いしましょう。
ガラケーですね。